川島春子のリードヨーセルフリードアザーズ。この番組は新時代を生きるリーダーのためにリーダーシップの高め方、トップリーダーから学ぶマインドセットやスキル、リーダーシップに関する世界の最新情報をお届けする番組です。川島春子です。今日もスタートしました川島春子のリードヨーセルフリードアザーズ。今日はまたとても素敵なゲストをお招きしているんですけれども、まず今日のゲストをご紹介させてください。本日のゲストは元吉本興業のプロデューサーで伝説の女マネージャーとして非常に有名な人材活性プロデューサーの大谷百合子さんにお越しいただいています。大谷さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。一番最初、私から簡単に大谷さんのご紹介をさせていただきたいと思います。大谷さんは吉本興業時代には横山やすしさんのマネージャーを務められ、そして当時宮川大輔花子さんたち若手タレントの方々を次々に売り出すことに成功されています。それからナインティナインさんの売り出しにも成功されたことでも有名です。そして吉本興業を退職された後にはフリーのプロデューサーとして活躍をなさっていて、2003年に志を持った人との縁を結んで支援をするという思いを込めて支援塾を設立されます。現在は言葉で人を元気にする、言葉で時代を作る人を育てるというコンセプトで講師塾や全国講師オーディションを主催なさっています。ということで人をね、言葉を通じて元気にしていく、そして時代や社会を作っていく人を育てていくっていうことを魂を込めてというかね、情熱を持って活動なさっている大谷さんをお迎えしていますので、今日はいろんなお話を聞かせていただきたいなと思います。改めてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よかったら大谷さんからも簡単にリスナーの皆さんに自己紹介をしていただければと思うんですが、よろしいですか？
ありがとうございます。もう今本当に過分なね、はい、紹介していただいたんで、
もともと
はね、吉本興業で、はい、横山やすしさんのマネージャーから始まったんですけど、
はい、
今ね、若い子に横山やすしとも分かんないですからね。今ね、言ってるけど、新入社員研修で横山やすしとも分からないだけじゃなくって、俺たちひょうきん族知らないですからね、今の新入社員はね。
もう私ぐらいまでですかね。
あ、そうです、そうです、そうです。もう本当にね。で、まあ、ね、まあ、吉本結婚退社した後、まあ、先ほどね、ナインティナインとかって話してもらったんですけども、まあ、私が一人で打ったわけじゃなくって、まあ、天然素材プロジェクトというね、プロジェクトがあって、まあ、その中の一員として、まあ、吉本の先輩から声かけてもらって、手伝わせてもらってって。で、まあ、タレントの売り出しをずっとしてきただけじゃなくって、まあ、それこそ、地域活性できる人づくりとか、まあ、企業の中で人のモチベーションを上げられる管理職、人のモチベーションを上げれる人づくりで、まあ、その中で私たちが一番すごい大事にしてることって何かって言ったら、やっぱり言葉なんですよね。それは何でかっていうと、まあ、吉本も人材育成も全てひっくるめて、私がものすごく大事にしてるのは、食べたもので体が作られる、で聞いてた言葉で心が作られる。
なるほど、その通りですね。
話した言葉で未来が作られる。
なるほど。
だからちゃんと未来を語れるリーダー作り、それから人の心を、ね、ちゃんと作れる、言葉を発せれるリーダー、もしくはね、まあ、保護者、それから仲間作りできる人っていうのは、まあ、自分の中のコンセプトなんですけどね。
いや、ものすごく素敵。今も今のお話の中でも本当に言葉で人の印象に残るものをちゃんとキーワードで伝えてくださってるので、食べたもので体が作られる、で聞いた言葉で心が作られる、語った言葉で未来が作られる、はい、だからこそ自分の言葉で未来を語れるリーダーをっていうのは本当その通りだと。
そうですね、で私たち今学生とかね、子どもたちにもやってるんで、ちゃんと夢語ろう、やりたいこと語ろう、自分がしてほしいこと語ろうっていうね、やっぱり伝わるってすごく大事じゃないかな、伝えるっていうのも大事じゃないかな、両方持ってるんですけどね。
私たちって言葉を介して人とコミュニケーションするじゃないですか、でその言葉っていうところに大谷さんがそれだけ思いを持たれるようになったのって、吉本興業の時の経験が原体験なんですか？
大きいです。だからね、私自身は本当に 別にセルフイメージの高い人間でもなく、本当に勉強もできずね、就職活動ももう男女雇用機会均等法の前で全然なくってって、ただ吉本っていう会社に拾ってもらった時に、やっぱり吉本ってやっぱ言葉の会社なんですよね。人のモチベーション上げるのがすっごい
上手い。いや、すごいですよね。だってテレビを通して見てるだけでも芸人さんたちのあの笑わせ方、の凄さというか、
いやそうでしょ、
いやあの巻き込み方、笑わせ方、人の気持ちの動かし方の凄さってやっぱりすごいので、
ともう一つはね、やっぱり私は笑われると笑わせるは違いますよって必ず管理職研修で言う、
笑われると笑わせるは違う、
うん、って管理職研修では言うんですけど、うん、笑われるって恥ずかしいことかもしれへんけど、うん、笑わせるって相手を笑顔にさせるってこと、うん、相手を元気にさせるっていうことですよって、ね、うん、だからやっぱり部下元気にさせましょうって、うん、上司元気にさせましょうって、ね、うん、で仲間元気にさせようぜっていうね、うん、で笑いの語源って実は和ってゼロのことなんです、
うん、
で E は1のことなんです、
うん、
ね、だからゼロを1にできるっていうのが笑いの語源なんで、
すごい素敵、
そうだから笑われると笑わせるは違うんですよっていう、
ね、いやすごい素敵ですね。でも笑わせられるっていうのはあのゼロを1にできるし、うん、周りの人を笑顔にしたり元気にしたり、うん、ある意味エネルギーを高められるってことじゃないですか。
そうなんです、うん、
それができる人が親だったりリーダーだったり、うん、まあ、もしくは自分が部下の立場で上司を元気にさせるとかっていうことができれば、当然仕事だってみんな生き生きして楽しく働けるだろうし、
そうなんです、
アイデアも出てっていう風になっていくだろうしって考えるとすごいですよね。
とね、もう一つはね、だから今やっぱり働き方改革、うん、ね、あの川島さんなんかも そうなんですけども、でも働き方改革って何も時短だけじゃないですよと、うん、すごく大事なことってやっぱり働きがいっていうのをみんな、
いや、ね、本当ですよ、
どっか忘れてるんじゃないかなって、うん、だから大事だな、もちろん、ね、法律は法律でちゃんと時短の問題はあるにしても、一番大事なのって朝起きて会社に行くのが楽しいか、
うん、ワクワクする
とかね、そうそう、職場に行くのが楽しいかどうかって大事で、うん、やっぱり吉本って笑いの会社だったんで、私職場に行くのが楽しかったんですもうなんか帰りたくないぐらいのねもうなんか会社のみんなといるのが楽しいとか、で芸人さんたちみんな笑わせてくれるじゃないですか。
いやすごいな。でも大谷さんも一緒にいるとずっとこの笑顔があまりにチャーミング で一緒にいる私たちも元気になってみんな笑顔になるじゃないですか。だからそれはもしかしたら天性の持っているこう人を和ませるというか、人を笑顔にするっていう力が大谷さんの中にもともとあって、で縁があって吉本興業さんっていうその環境に入って、さらにそこが磨かれてっていうことなのかもしれないんですけど、今おっしゃってた芸人さんが笑わせてくれるっていうのと同じような感じを私は一緒にいて、
あ、嬉しいです
ね本当に本当に感じます。できっとそれをいろんな企業の社長さんたちだったり、あと上場企業の役員さんたちとか、こういろんな方たちに教えてらっしゃるんだろうなっていうふうにご一緒してるとすごく感じますね。
あ、そうだからみんなね言うんですよ、大谷さん最初からそんなに笑顔なんですか。いや、私ねこれね考えたことあるんですよ、なんで私こんなに笑顔なんだろうと思った時に、
うん、
うちの父がねすっごい医者だったんですけども、スーパーひどい父だったんですよそれこそね俺は一日患者さん見てるとしんどい人見てんねんと、家に帰ってきて家族が暗かったら腹立つっていうとね、本当にもう今だって許されないんですけども、まあ、蹴りが入るぐらいの人だったん で私たち家族はね、もう父親が帰ってきた瞬間から笑顔で明るく前向きになんか迎えなきゃいけないっていうね、もう多分その子育てが今私たちの家族の脈々と、
なるほど、なんかうちの英才教育的なものが、
そうそうそうそう、なんか笑顔で楽しく暮らせみたいなねとってもひどい父親だったんですけど、
いやいや、でもなんかそのお嬢さんとして今大谷さんが日本中の方を元気にしてますから、それはすごいですよね。
とね、私でも分かったのは、まあ、吉本もね吉本だったんですけども、うん、その吉本辞めてから私は27で起業してるんですよね、
はい、
ですっごい中小企業の社長たちにめっちゃまず可愛がってもらったんです。でなんでだろうと思ったら、中小企業の社長たちってやっぱり自分を笑顔にしてくれる人が好きなんです。
確かに、うん、特に中小企業の社長、まあ、上場企業もそうかもしれませんけど、うん、経営者さんって孤独じゃないですか。自分の胸の内を誰にでも話せるわけでもないし、 っていうところで笑顔にしてくれる人ってなかなかそばにいなかったり、おべっか使ってくる人とかね、そういう人はいるけれども、笑顔にしてくれる人ってそんなにたくさんはいないと思いますよ。
かもしれないなってね、その時は分かんないですよ。ただね、よく社長たちが勝手にね、あのご飯食べに行こうやとかみんな誘ってくださったんですよ。である時だし、ある会社で社長と喋ってたら、まあなんか部下の方が誰々さん来ましたって言って、あ、私も帰りますからどうぞどうぞ会ってくださいって言ったら、いやもう俺おれへんって言うといてくれいやなんでですかなんでですかって言ったら、じゃ あの営業マンと会ってたら俺元気なくなんねんって言われた時に、あ、そうかって、社長ってやっぱり元気になる人と会いたいんだって。で、社長、私そう言ったら元気になるんですか、そやねんって言って、まあ、関西ですからね、そやねんっていや、なんでですかって言ったら、いやお前笑いながら俺の話聞いてくれるしって、あ、それみたいなだから私たちね、営業マン研修なんかでは言うんですよね、やっぱり人を笑顔にできる営業マンになったら絶対強いですよって。
その人を笑顔にさせられる人になるコツっていうか、こう何か一つあるとしたら何がありますか。
あ、そうだからね、いつも営業マンね、 若い営業マンの方とかね、もう大谷さん何から喋っていいか分からへんってみんな悩むんですよね。コミュニケーション、コミュニケーションって言われるけど、なもんな大丈夫やとな、社長僕まだ新人でもう何していいか分かんないんですけど、社長が僕ぐらいの年どうやってましたかって言ったら、死ぬほど喋ってくれるから。
なるほどあの経験の豊富な人ほど教えてあげたいってい
う
こうまっすぐな若者に教えてあげたいっていう思いありますもんね、うん、それを満面の笑顔で言うわけですね。
そうそう、満面の笑顔でとにかく社長の20代の時の話聞かせてくださいとかね、社長はこの会社伸ばしていったコツちょっとだけ教えてくださいとか言ったら勝手に教えてくれるし。
なるほどね、うん、そうすると相手を笑顔にさせながらも、でもその頃の頑張った社長の経験談とか、うん、失敗も成功も含めて、なんかそれを聞く側にも回るっていう、うん、その両方が同時にできますもんね、その営業マンって。
そうなんですよ、
すごいことですよね。自分も勉強になるし、社長さんも気持ちがこう、
うん、
なんていうんですかね、自尊心というか、
そうそうそうそう、ね、
そこが満たされるというか、うん、心が満たされますよね、うんうん、
そうなんだからね、まあ、意外と私たちもね、いろんな方の営業研修とか見ててね、なんか誕生日覚えましょう、もうこの年になったら誕生日忘れてほしい、ね、そんなんよりね。
でもやっぱ会いたい人、うん、一緒にいたい人、こいつと会うと楽しいな、笑顔になるなっていう存在は最強だっていうのは本当そう思います、うん、特にあの今の日本って、まあ、今の日本っていう括りにするのはちょっと大げさかもしれないけど、疲れてる人、元気ない人多いし、特に東京にいると、
うん、
電車なんかね、みんな下向いて乗ってる人が多かったりとかする中で、やっぱりこの人に会うと元気になる、この人に会うと笑顔になる、うん、この人に会った後は元気が湧くみたいな人って、やっぱすごいあの歩くパワースポットみたいな
そうそうそうそう
ねえ、なのでどうせ買うならその人から買いたいし、どうせ会うならその人に会いたいっていう風になれるっていうのは最強ですよね。
いや、そうでしょ。だからね、私すっごい、まあ、最近ね、みんな日本人元気ないですよね、元気ないですよって言われるけども、じゃあ私の周りってね、みんな元気じゃないですか。
元気ない人ばっかり
ですよね。でもね、分かるでしょ、今日ね一緒にね ランチしたけどね、もうね女子ばっかりいるランチの店で、うん、なんだかしらめちゃめちゃ元気
みんな元気でしたね
で今日は満席ですみたいなね、はい、だからやっぱり元気のある店とか、元気のある人に会うとか、うん、それから元気にしてくれる場所に行く。だから何も、うん、いつも言うんですよね、大谷さん、でも私その大谷さんみたいにハイテンションになれないですと。いやいや違うと、元気っていう漢字見てみと、うん、ね、気を元に戻すって書くんですよと、
うん、なるほど。
だから別に笑ってたら気が元に戻る人もあるし、うん、ね、黙って読書してたら、ね、うん、気元に戻る人もあるかもしれないし、温泉に入ってたら、ね、
うん、確かに
元気になる。だから自分の気が戻る場所って誰、気が戻る相手って誰、
うん、
でその日の気分によっても違いますから ね、
うんうんうん、
ね、元気な人と会いたい日もあれば静かにしたい日もある、
うん、
でも自分のその心の元気と向き合うことってすごい大事ですよ。
いや、すごい大事ですよね。だからそうすると、今自分がもともとの元気だった状態じゃなくなってるかもしれないとか、うん、今日どういう気分なのか、どういうコンディションなのかって気づくというか、うん、感じられるっていうのも大事ですよね、
うん、そうそうそうそう。
でその自分の状態とか気持ちに気づいて、それを元の元気に戻したいな、だからそこ行こうかな、うん、この人に会いたいなっていう風に、やっぱ自分に関心持って、そこに合わせてこう行く場所、会う人を選んでいくっていうのも大事ですよね、
うん、
なんかあの冒頭におっしゃってましたけど、やっぱりそのリーダーって未来を作っていったり、うん、未来を語ったりで、つまりそれを通してみんながワクワクする未来を言葉を通して伝えてあげるとかっていう風にして、モチベーション上げたりっていう、リーダーって元気でもいてほしいし、うん、あの未来に対して希望とかワクワクを持っててほしいし、時代を作ったり未来を作る人でいてほしいなって思うんですよね。で、そのリーダーの人たちについてちょっとお話をお伺いしたいんですけど、はいはいはい、あの大谷さんって本当にあらゆるジャンルの講演なさるじゃないですか。
そうなんです。
いや、これって一言で言う、さらっと言ってるけどすごいことで、吉本興業でそのプロデューサーなさってた、でその、話だけで講演をするってことももちろんできるんだけれども、でもそこをきっかけにして今はインバウンドの話もされるし、地方創生の話もなさるし、経営者さん向けであればまたその方たちに合わせたお話もなさいますよね。
そうですね。特に今経営者の方ってやっぱり悩みっていろいろある中で、うん、一つにやっぱり採用っていうのはものすごくあるんで、人が来ないっていうね。で、まあ、そういう話で、まあ、例えばの話でどんな話するかというと、うん、私あのサッカーのワールドカップ見に行ったんですよね、はい、ロシアのね、あの1戦目コロンビア戦ってもうサランスクっていうね、もう正直東京オリンピックを多分島根の出雲ぐらいでやるぐらいの離れてる場所でも、うん、夜行電車で行くか、うん、飛行機で行くかっていう、でもうホテルもない、もう民泊しながらって、でもそこにね日本人の若い男もいっぱいいるんですよ、うん、サポーターの、うん、聞いたんですよ、じゃああんたらさって会社休んでここに来てんのって言ったら、違いますよ、僕らは4年に1回会社変わるんですよ。でもね、メンタル強いでしょ、そんなところまで来るね。
強い強い、
ね、でこれおもろいわと思って、私その本当に塗装業とかって本当に人来ないんですよね。でその香川の塗装業の社長に、もうどうせ働き方改革やから、もううちの会社はオリンピック休暇とかラグビーワールドカップ休暇とか、
いいい
ですね、サッカーワールドカップ休暇与えるとかってしたらどうですか、うん、そしたらそんな子たちが来るかもしれないですよっていう話をしたら、うん、まあ、頭柔らかいね、私の周りのね香川のね塗装業の社長は、うちは1年働いたら20日間の連続有給休暇 OK ですと。で、どうせ働き方改革ですからね、うん、で2年目からは30日 OK ですって出したら、今まで何百万かけても全然来なかったのにめっちゃ来て、今2人なんかめっちゃええ子採用できたって。
いや
ー、すごい。そういう話をすると、うん、ね、やっぱり中小企業の社長たちは
元気になります
よ。いやもうほんま、もう今まで俺らなんぼコンサルに払って人が雇われへんかったかみたいなね。
でもそのヒントもワールドカップ見に行ったから、
う
ん、そこで出会った元気な若い子たちと会話したのがまたきっかけでヒントになって、
う
ん、大谷さんの中でアイデアが生まれて、でその塗装業の社長さんに伝えられるじゃないですか、うん、で社長さんたちもそういう仕組みを作ったことによって、それだけこう外の遠い世界に行って現地で見てくるっていうような好奇心、
う
ん、知的好奇心とか知らない世界に自分で飛び出していく、4年に1回会社変えてまでも飛び出していくっていうような、ある意味主体性があったり、うん、こう広い世界に目が向いてるような人材が今度マグネットのように磁石のように引き寄せられるようになるっていう、うん、すごい面白いなと思うんですよね、うん、でなんか今ってその広い世界に目を向けていくタイプの人と、そうじゃなくて今いるところでつつがなくやっていく人っていうのとこう分かれる感じが。
そうなんです。これはもうリアルなのが、うん、日本のパスポートってね、こんだけ世界行けるのに、うん、今習得率が 25% なんですよ、ね、
いやそうなんですよ。他の国に比べても低いんですよね。
そうなんです。でだからといって、じゃあ渡航者数はどうなのかって言ったら、うん、それなりにあるんですよね、うん、っていうことはどういうことかって言ったら、行く人は何遍も行ってるんですよね、うんうんうん、で行かない人は全然行かない、うん、だからそこに格差がこれから生まれてくるってね、
ね、
まあ、多分私たちの世界で一番言われてるんですけどね、
うんうん、本当に。で関心さえ持てばインターネットで打てば地球の裏側の情報だって瞬時に取れるのに、うん、関心を持たなければパスポートも作らない、海外にも行かない、うん、で情報も検索ワード入れなかったら出ないから、うん、検索しないっていうふうになると、やっぱりそこの格差 情報の格差もそうですし、やっぱり体験とかね、実体験を通じてこうアイデアが湧いたりするっていうインスピレーションの格差みたいなものもすごく大きくなるんじゃないかなって、
う
ん、
そうですね。だから、うん、私たちの世界ではちょっとねカタカナ語でねデジタルデバイトってね、はい、よく言われてるんですけど、うん、やっぱりデジタル使いこなせる人間と使いこなされない人間と、うん、その年収の差まで空いてくるよっていうね。
空いてきますよ、うん、本当に。で特にそのリーダー層、役員とかね、あの社長さんたちなんかはやっぱりこう自分の会社のことだけ知ってればいいわけではもちろんないので、うん、そうするとやっぱり自分の業界のこと以外のことだっていろんなところにアンテナを立てておくことが、うん、結果またその豊かな会話がいろんな人とできるっていう風につながっていったり、うん、ビジネスの意思決定につながったりとかも。
そうですよね、うん、私はねこの言葉はすごい大好きで、あのやり方なんて何百通りもあるっていうね、うん、だからやりたいことが明確だったら、うん、やり方っていうのはね何通りもあるんだよ。私はやっぱりそういうこと伝えたいし、うん、若い子たちにも伝えていきたいなって思ってるんですけど、うん、でその中でやっぱり新聞読めっていうのはすごく言ってるんですよね、うんうん、でなんで新聞かっていうと、ね、あのネットが悪いわけじゃないんですけど、まあ、ヤフーニュースとかでも限られたものしか上がってこないじゃないですか、うん、そうですね、そして偶然の出会いってやっぱ見つけにくい、うんうん、で1個検索するとなんかそれに関連したことばっかり上がって、ね、例えば、ね、まあ、吉本興業宮迫さんの事件をやると次芸能界のニュースばっかり入ってくるみたいな、うんうんうん、でもニュースね結構新聞ってえこんなこともあったのかあんなことで情報量やっぱり半端じゃないじゃないですか。ですね、だから、まあ、無理して新聞取らなくてもいいけどちょっと旅行行く時とか駅で新聞買って読みやっていうことを、ね、じゃ若い子たちも言ってるんですけど、うん、
あのその世界情勢とかね政治とかやっぱり今何が世界で起こってるのかに興味を持つってすごく大事で、うん、新聞ってその意味で受け身でも経済情報も国際情勢も何でも載ってるので、うん、なのでまずそれ手に取ってごらんっていうのはすごくいいことだなと思っていて、あともう一個私がすごく興味を持ってあのぜひ行かせていただきたい、
ありがとうございます、
はい、なと思ったのがあの大谷さんが企画されているあの2020年初笑い政治も世界も楽しく学ぼうってやっぱりここもね笑いと楽しさがキーワードなんですけど世界を学ぼう世界を笑おうっていうあの企画をなさっていて、でここの話もぜひあのあ皆さんにご紹介いただけたらすごいいいんじゃないかなと思うんですけど、
ありがとうございます。
お願いできます、
ね、まあ、説教じゃなくて楽しくなんか世界を学べないかな、特にね政治に、まあ、私とか川島さんとか分かるでしょ、世界に行ったらみんなどこの国の人も政治に興味持ってるのに、
そうなんですよ、
日本人って、ね、なかなか政治の話タブーみたいな、だけど無関心でいても無関係ではいれない、
うん、
特に仕事してたら契約書民法、うん、ね、携帯使ったら電波法ね、うん、消費税法っていっぱい法律に囲まれてて、うん、制度政策と無関係でいれないんだ。
で海外で起こっている国際情勢が、うん、ビジネス上それは自社にも影響って、
そうなんです、
当然ありますからね。
そうなんです。で、まあ、そういうことでもね説教臭く言っても仕方がないんで、なんか面白く伝えられないかなとい
やここがねやっぱ大谷さん流ですよね、うん、
と思ってたらそのねザニュースペーパーっていうね、うん、彼らと出会ってこれ面白いわと、そのコントで社会をね、うん、伝えるっていうのでこれおもろいと思ってやろうと。本当私その2月11日ってこだわったんですよね、うん、そのなんで2月11日かっていうと、これ建国国記念日で日本が作られた日で、うん、これは紀元前660年に神武天皇が即位した日って意外とみんな知らないっていうね、うん、でこのやっぱり日本が作られた日に何かできたら面白いなと。
なるほど。
で霞が関飯野ホールでやれないかって言ったら、うん、最初ね飯野ホールいっぱいだったんですよね、この日空いてませんって言われたんですけど、まあ運命ってこういうことでね、しばらく経ったり1週間ぐらい経ったらキャンセル出ましたって、これやるしかないよなっていうのでまあ企画させてもらったんですけど、ぜひよかったら、
はい、実はですね大谷さんのご好意でこの世界を学ぼう世界を笑おうっていうね2月11日に飯野ホールで開催される大谷百合子さんの特別公演とニュースペーパーさんの、コントでその世界のニュースをとか政治についてお話しするっていうイベントなんですけど、このねチケットを先着あ 抽選で5名様分ご招待いただけるということで、今日私大谷さんからお預かりさせていただいてるんですね。もう本当にありがとうございます。
いやいや、こちらこそ、もう PR ありがとうございます。
いやいや、こちらこそ、この番組でも国際情勢に詳しい島田邦彦さんっていう国際交渉人の私の大事な友人がいるんですけど、彼にも来てもらったりしていて、やっぱりね、リーダー育成って、自分の知ってる範囲がいかに狭いかを知る、もっと広い世界に目を向けて好奇心を持ってできたら飛び出していってっていう人が育っていってくれると嬉しいなという私の思いもあって、それをでも小難しい話じゃなくて、説教じみた話じゃなくて笑いながらっていうのは本当大谷さんならではの切り口なので、私もぜひ関心持っていただける方にはこの機会を楽しんでいただけたら嬉しいなと思っているんですね。で、この放送を聞いてくださっている方の中で、ポッドキャスト配信させていただいているところの概要欄にいつも番組 の、 内容を少し文字でご紹介してるんですけれども、そこに応募フォームの URL をつけておきますので、お名前とメールアドレスをお送りください。でこちらにご応募いただいた方に抽選で5名の方に、こちらのですね、2月11日の、2020年初笑いのチケットを郵送させていただきます。で締め切りは1月30日の木曜日までに、メールをいただくという形で、抽選に当選された方にこちらからまたメールでご連絡させていただきますので、そんな風に応募いただけたら嬉しいなと思います。ということで、大谷さん、今日は本当になんか心に響く元気になる言葉をたくさんいただいたなと。
嬉しいです、
はい、思って、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ぜひ今度はじゃあ言葉を通じて人を元気にするってどうしたらいいのっていうお話を、後編という形で次回またお話聞かせていただけたら嬉しいなと思います。では今日はお越しいただきましてありがとうございました。本日のゲストは、人材活性プロデューサーの大谷百合子さんにお越しいただきました。大谷さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございます。
川島春子のリードやセルフリードアザーズ、本日の放送はいかがでしたでしょうか。今日の放送はここまでとなります。またぜひ次回楽しみに。ではまた。